はい、こんにちは。有限会社、松竹森、盛り上げると書いて、森神です。森神光一のワクワクライフの時間が、今日もワクワクやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、目の前にですね、お客様が来ていただいてるんですけど、先生一緒に話そうよって言ったんですが、いや、中で入って見守りながら応援させてもらうよということで、僕の目の前にいらっしゃるんで、ちょっと緊張しておりるんですけど、まあでも僕としてはね、前から、一度この僕の生放送ラジオ、いいことしてるやんみたいな感じですごく応援、ずっと前から、開局以来っていうか、まあ僕がスタートしてからずっと応援はしていただいてるんですけど、で、いつか見に行かなあかんなって言っていただいて、まあひょんのことから今日ですね、その夢が、達成しましてですね、嬉しいなと思うんですけど、なんでかっていうとですね、今日実はですね、この生放送終わってから、大阪城ホールに先生と一緒に行きます。何があるかっていうと、つよしーってあるんです。長渕つよしのですね、ライブが、あります。この突発的になんか決まったと言うてるんですが、まあほんまに突発的にたまたま空いてたんか、もう予定通りなんかよくわからないんですけども、まあ実は8月22日、この年の8月22日に日本武道館でですね、まあ一夜限りのプレミアムライブということで、あったんですね。で、2015年の、同じの8月22日ですね。まあ皆さんもご存知の方も多いと思うんですけど、富士山のふもとでですね、10万人オールナイトライブというのがあったんですけど、まあそれもですね、参加させていただいて、その時もまあ今日もね、一緒に来れたらいいなと思ってた。まあ今一緒に仕事するようになったですね、ケンというものがいてるんですけど、このラジオにもね、何回か来ていただいてるんですが、そのケンもですね、すごく、強し不安でですね、で、今日の先生と、まあ3人で行けたらいいなと思ってたんですが、まあ、ケンの方はちょっと先約で予定が入ってたんで、今日は2人で行かせてもらうということだったんですが、それでたまたま今日火曜日やったんでね、火曜日で、で、先生が火曜日やから、休みを取れたということで、それで取れたので、あ、そやということで、僕のラジオに来てもらったということでですね。まあ、これもなんかね、すべてが繋がって、剛のね、ライブ行くっていうのも、まあ、僕にとっては、まあ、一つの夢でもありますし、まあ、富士山からね、2年ぶりに、行かしてもらうということで、それを、まあ、本当に全然思ってもなかった、声かけしたら、パッとひらめいたのが先生やって、まあまあ、最近不安やって言うのも知ったのも最近やったんでね、ひらめいて、まあ、これもなんか、繋がって、いろんなことが、小さな夢ですけどね、それぞれ、まあ、達成していって、今日はワクワクやなという感じなんですけど、で、まあ、ちょっと余談が長くなりましたが、今日言おうかなと思ってたのは、私も毎月メールというものをですね、皆さんにメールアドレス登録させてもらった人に配信させていただいてるんですけども、その、ワクワク毎月メールにですね、この、京都三条ラジオカフェのスタッフの一員でもある町田さんという方がね、いらっしゃるんですけども、その方がお返事いただいてまして、ワクワクレポートありがとうございます。今回は屋内アウトドア、から始まって、どのレポートも関心があるものばかりでじっくり読ませていただきました。食べながら備蓄するというのは、なるほどと思わず声を出しそうになったくらい、中でもトイレ掃除っていう話もあったんですが、これもですね、多分に漏れずこの私が担当してまして、掃除をするがごとく丹念に入念に読ませていただきましたと。いやいや、中身の濃いワクワク情報レポートでしたね。感謝という、すぐね、これ、お返事いただいてまして、私もこれ、呼んでいただいた人に返事いただくというのはすごく嬉しいんで、まあ、屋内アウトドアとかっていうのをね、どういうことかなっていう、ことも皆さんにご紹介できればなというふうに、思っておりました。 まあ、ワクワクレポートを少し読ませていただきますと、どういうことをやったかって言いますと、まず、町田さんが言う第1番目っていうのがですね、屋内アウトドア。虫もいないし、雨でも安心ということなんですけど、本格より気分の屋内アウトドアっていう見出しです。自然は満喫したいけど、日頃の快適な生活スタイルから離れるのは嫌と。まあ、ほんま、ここに書いてるんですが、虫がいい人たちが増えているのでしょうかということで。で、気分だけでも、キャンプの屋内アウトドア施設が急増して日本中に広まってるらしいですと。で、こう読み続けていくと、まあ2年前に東京の浅草にですね、オープンしてるらしいですけど、グランピングということで、まあ屋内アウトドアのゴージャス版としてですね、2年ぐらい前からですね、こういう専用の施設が増える。まあ、それが話題になっていると。いうことで、これが、グラマラスとキャンピングをかけてですね、グランピングというらしいんですね。自然に囲まれたロケーションの中で、リゾートホテル並みの宿泊施設で、快適に過ごす贅沢なキャンプの、まあ、総称らしいです。手ぶらで参加できるのが魅力ですと書いています。で、次、に書いてあることが、これまあ、うちの子供らにぴったりやなと思ったんですけど、というのはですね、この頃お風呂にレストランがあってとか、サウナがあって、で、漫画ですね、まあ、コミック、雑誌、書籍があるっていうのは、日帰りのね、温泉施設ということで、まあ、関西にもね、ありますね。まあ、最近、愉快リゾートっていうのが、温泉をリゾートするということで、まあ僕も、お話させてもらいましたよっていう、そこで呼ばれての話もしたと思うんですが、愉快リゾートの日帰り版っていうのもですね、この大阪にも2カ所あるようで、そこも大好きなんですね。そこでですね、まあ、このグランピングにスパとカフェを掛け合わせた、複合型温浴施設も出現しましたと書いてましてですね、まあ、要は、大型テントやハンモックが点在して、焚き火も楽しめて、で、さながらキャンプ場になってるらしくて、で、そこにレストランとサウナと、1万冊のコミックや雑誌、書籍、マッサージ、あとボルタリングウォールまで備わってるということで、一日中開けへんような空間になっててですね、入館料は、1380円で、これむっちゃ安いなと思ったんですけど、まあ、埼玉県らしいんですが、まあ、このような同じようなものがですね、自然の中でですね、こういうものができれば、まあ、個人的ですが、うちの家族は行くやろうなというふうに思いました。あとですね、もう一つ感心されたのが、この食べながら無駄にしない食品の備蓄っていうところがありまして、防災の日を迎えた、まあ今この時期なんですけどね、防災グッズを目にする機会も多いでしょうと。で、自宅に備蓄してある食品類の点検はお済みですかってあるんですが、まあそもそも用意していない人も多いんちゃいますかと。でも用意してても、何かと忙しい日常生活の中でですね、やっぱり自然災害っていうのはね、いつ起こるかわからんけども、備えててもね、実は備えてても、なかなか起これへんから、いざ言うときにですね、賞味期限切れになってて、役に立てへんっていうこともね、結構多いんじゃないでしょうかっていうのが、書いてまして。で、そこでですね、食品の備蓄はですね、食べながらね、備蓄できるような方法もあるんですよと。それが、ローリングストック法と。というらしいです。食べ慣れない非常用食品を大量に購入するよりも、常温保存が可能で、普段から食べているものを中心に備蓄を心がけましょうと。これを、まあ、さっきも言いましたように、ローリングストック法というらしいです。食品を少し多めに買い置きして、消費した分を新たに買い増ししていく方法らしいです。食べながら備蓄できるために、期限切れの非常用食品を破棄することもないというふうに書いてます。まあ、高齢の方やね、持病のある方とか、小さな子がね、いる家族の方は、やっぱり一層入念なね、ストックっていうことを心がけてくださいねと。非常時を乗り切るための自助努力、それが備蓄なのですというようなことが書いてあります。まあ、なるほどなと まあ、いうふうにね、町田さんも、なるほどみたいな感じで、ね、書いてもらってるんですけど、まあ、やっぱりね、食べられないね、非常用のね、ものを大量に購入するよりも、まあ、常温保温が可能で、普段から食べているものを中心に、備蓄を心がけましょうと。これをローリングストック法というふうに言うらしいです。まあ、これもね、まあ、聞いたらなるほどなと思うと思うんで、まあ、そういうことをですね、日頃からやっぱりそういう意識をね、することが大事かなというふうに、思います。今日もですね、皆さんのお役に立てる情報だったかなというふうに思ってもらったら嬉しいんですが、まあ、今日はですね、これから、強しいということでですね、盛り上がりに大阪城ホールに行ってですね、僕自身、先生と一緒にですね、また、エネルギー蓄えて、で、さらにですね、皆さんの お役に立てるような、感じになっていければいいかなと思いますし、ラジオ聞いてる皆さんもですね、日常生活の中で自分の中でこう、なんかワクワクするものをですね、日常生活の中にですね、取り入れてもらったら、さらにいろんなことがね、ひらめいて、小さな夢がね、どんどん叶っていくんじゃないかなというふうに思いますんで、同じようにワクワクすることを取り入れていただければ嬉しいなということで思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。